If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート、政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。この世界で活躍されているという形容詞がですね、これほど似合う方いらっしゃらないのではないでしょうか。今夜は今大注目の経済思想家の斉藤幸平さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
斉藤さんは東大入ってすぐアメリカの大学行っちゃったんですよね。
そうですね、経歴的には。それでその後さらにドイツに行って博士論文を書いた。
そのウェスリアンっていう出られたリベラルアーツの大学はリン・マニエル・ミランダ、ハミルトン、彼も出たところだった。
結構いろんな有名な人がいて、日本だとあんまり知られてないですけれど、まあ、歴史のあるリベラルアーツ、
ものすごい有名なリベラルアーツカレッジですよね。そしてベルリン大自由大学行かれて、フンボルト大学。
そうなんですよ、
ね、だから大学からそっと出ちゃって日本に逆輸入された感じですよね。
まあ、今の自分がやってる哲学とか思想の話っていうのもやっぱりそうですね、海外に行っていろいろ学んだことが大きいの で、そこの学んだことを今日本に還元していきたいっていう感じですね。
簡単に言うと経済思想界の大谷翔平ということでございます。
それちょっと盛りすぎて
よろしいでしょうか。その斉藤幸平さんがですね、まあ、基本的に短著で素晴らしい本をたくさん書かれてるんですけども、実は今回は共同編集で顧問の自治論という本を書かれて、これはどういう思いで。
早速ご紹介ありがとうございます、はい、いや3年前ぐらいにですね、人申請の資本論っていう本を、
もうこれ大ベストセラーになりました。50万部超えましたね。
あ、そうなんです、でだからもうびっくりするぐらい読んでいただいたんですけれども、まあ、そこで言った内容っていうのが、要するに今世界で何が注目されてるかっていうと、はい、実はもうこの資本主義って呼ばれるシステムが格差ももうすごい拡大しているし、地球環境もあまりにもぶっ壊すようになってる中で、限界を迎えているから新しい社会作んなきゃいけないんじゃないかっていう議論とかが結構出てきてるんですね、で、まあ、そういうのを意識して、まあ、私カール・マルクスっていう思想家が専門なので、そのマルクスの思想をもう一回環境の時代に読み直して、新しいこう脱成長型の社会にしていったらいいんじゃないかっていうことを訴えたんですよ。でただやっぱりそれって結構すごい大きな話で、今私たちって日々の生活していくの精一杯だし、そんななんか経済システムを変えよう、社会を変えようって言われても、いやできないよとか、何したらいいのみたいな、みんな結構
思っちゃうんだけど、実は
もうちょっと身近なところから、じゃあ変えていけるヒントもいっぱいあるんじゃないかっていうので、まあ、ちょっと私一人だけだと具体例とかもたくさん出てこないので、ちょっといろんな知り合いとか研究者に声をかけさせていただいて、みんなですね、周りにある自治の取り組みから新しい社会を作っていくヒントを見つけようっていうのが今回出した顧問の自治論なんですね、
はい、出版会では斉藤幸平さんは基本的に対談本とかは作らないと。
あ、なんでそのお話してるんですか。
知ってますよ、そんなの編集者みんな知ってますからね。ここの著者である斉藤幸平さんがあえてこの顧問の自治論の多くの著者で書いたということで、それだけ大事なテーマだと思われてるってことですよね。
そうですね、まあ、これしかも対談本ではなくて、私なんで対談本に出ないかっていうと、やっぱりなんかこう適当にこう喋って、それを文字にしてちょっと売れればいいなみたいな、安易なビジネスがこう
出版会の、
広がってるのはすごい良くないと思っていて、でこの本はそういう対談じゃなくて、みんなでまず研究会を結構1年ぐらいかけて月1回ぐらいやって、でそれでこうみんなでいろいろわーわーわー、こうでもっと違うんじゃないかとか、これこっちの方がいいんじゃないかって議論して、それをこう元にしてもう一回まとめたもの、
元手がかかってる本でございます。
なんと時間をかけております。
しかも斉藤幸平さんのとても魅力的なコラムも随所に散りばめられております。ということで今夜はですね、経済思想家の斉藤幸平さんをお迎えして、ご著書顧問の自治論から見えてくる日本の未来について考えていきたいと思います。この後どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それではまずね、皆さんよくご存知だと思うんですけども、斉藤さんのプロフィールをご紹介いたします。斉藤幸平さんは1987年の生まれで、現在東京大学大学院の准教授をされていらっしゃいます。ベルリンフンボルト大学哲学科博士課程を修了されています。ご専門は経済思想、社会思想です。イギリスで運営されていますマルクスの研究の世界では最高峰の賞となっていますドイッチャー記念賞を日本人で初めて、 そして歴代最年少の31歳で受賞されました。この受賞の対象となったのが斉藤さんのご著書カール・マルクス・エコソーシャリズム Capital, Nature and the Unfinished Critique of Political Economy。 この英語の著作、日本語の翻訳のタイトルは大洪水の前にですが、こちらにドイッチャー記念賞が与えられています。またご著書人新世の資本論は50万部のベストセラーとなり話題を集めました。今最も注目される経済思想家としてご活躍中でいらっしゃいます。ということで本当に今もうご著書もそうですけども、テレビだとメディアでもお見かけしない日がないぐらい大活躍なんですけども、今回お出しになりました顧問の自治論、これとても大事な本だと思うんですが、そもそもまずこの顧問っていうのは何なのか教えていただけますか。
顧問っていうのは確かに馴染みがないカタカナ用語で、まあ日本語にすると公有財とか公共財みたいな意味なんですね、はい。で今の社会ってやっぱり私たち何でも必要なものと基本的にお金を払わないと手に入らなくなってきてるわけですよ、うんうん、でもやっぱり例えば教育とか医療とか誰もが必要とするものってお金を持ってるか持ってないかではなくて、みんながアクセスできるようにする公共財にしていかなければいけない。でもそれをなんかこう国とかだけが独占的に管理するんではなくて、はい、みんなで管理していこうっていうのが自治っていうイメージなんですけど、まあ、そういう公共財をみんなで管理していこうよっていうのがこの本のメッセージなんですね。
ということは空気とか水とかそういうのも顧問に入るんでしょうか。
水とか電気とか大気とか、はい、あとはまあもうちょっと人間が作ってるもので言えば公共交通機関とか、あとやっぱりインターネットとか、はい、やっぱり今の時代、例えばインターネットでお金が払えないからインターネットがないって言ったら、きちんとした社会についての政治についての判断とかもできないし、就職活動とかもできないじゃないですか。そういうものは今どんどんやっぱり無償化して誰もがアクセスできるようにしていった方がいいんじゃないかっていう議論が、それこそ私が研究していたベルリンのドイツなんかでは広がっていて、まあ、そういう思想にこう影響を受けたんですけれど、まあ、それをこう元をたどっていくと実はカール・マルクスっていう人が言ってた話なんですね、うん、でマルクスっていうと、まあ、最近はあんまり若い人知らないかもしれないけど、やっぱりこう共産主義とか社会主義みたいな、はい、ちょっと怖いイメージがあると思うんですけれど、彼が言っていた共産主義って元の言葉はコミュニズムですね、うん、でコミュニズムをさらに分解すればコモンなんですよ、うん、コモンを根ざした社会っていうのを彼はコミュニズムって呼んでて、まあ、そういう視点から読み直すと、まあ、もっとコミュニティを大切にしていこうとか、みんなのことを考えて誰もが必要とするものはちゃんと無償とか安い値段にして管理していこうねみたいな社会を彼は思い描いてたってことなんですよね。
斉藤浩平さんが国際的に非常に高く評価されたのは、そのマルクスの思想の中での自然とか環境に関する部分を掘り起こされたっていうのが非常に評価されてると思うんですけど、あのマルクスはやっぱり今ですごく大きな問題になってますけど、地球環境の問題とかエネルギー問題とかそういうことにも随分関心を持たれてた方なんですね。
で実はこれがねもう全然知られてこなかったんですね、うん、何がやっぱり問題になったかというと、なんか労働者たちは搾取されて貧しくなってるから、もっと労働者たちが怒って、うん、やはりこう悪い資本家なんかイーロン・マスクとかビル・ゲイツとかをこう倒せば、あとはみんなでこう豊かな社会を作っていけるっていう話だけだと、うん、人間のことばっかり言ってるじゃないかみたいな批判があったんですけれど、うん、実は私が今関わっている事業にですね、マルクス・エンゲルス全集、これドイツ語で出てて、マルクス・エンゲルス・ゲザムト・アウス・ガーベっていう、
これメガというんですよね、
まあ、短くするとメガっていうんですけど、ね、そういうプロジェクトがあって、うん、この中に今まで実は150年以上にわたって刊行されてこなかった新しい資料がたくさん含まれていて、でそれをこう私読みながらですね、実はマルクスがたくさん自然科学についての農学とか化学、植物学とかいろんなものを読んでいて、それはなんで読んでたかっていうと、やっぱり人間をそうやって搾取していくような経済システムって絶対自然も搾取するわけですよね、うんうん、それでこう持続可能性の問題なんかに彼が注意を払っていたっていうことを明らかにしたんですね。
これあの我々が最近見聞きすることですと、例えば公園を木を切って商業施設にするみたいな、あるいは高層ビル建てるみたいなケースもあると思うんですけど、あれは顧問の経済思想からどのように捉えられるんですか。
そのやっぱり資本主義社会の特徴って何かっていうと、うん、とにかく大事なのは資本を増やしていく、お金を増やしていくってことですね。でところが今の日本経済ってもうここ何十年か全然成長してないし、でイノベーションも起きてなくて、新しいビジネスのチャンスがどんどんなくなってきている。でも企業はやっぱり金儲けなきゃいけない。で今までは何してきたかっていうと、ここ20年ぐらいは労働者たちに払う賃金をどんどん低くしていた、いわゆる非正規雇用化していくことでコストを減らしていったわけですね。でもそれもやっぱりやりすぎると 労働者たちって最終的には消費者にもなるので物買ってくれなくなっちゃうから、こうますます経済が停滞してしまう、うん、じゃあどうやって新しい金儲けしようかなと思った時に一番手っ取り早いのは、今まだ残っているコモン、つまり商品化されてないような公共物を無理やり商品にしてしまう。それでそれを売っ払えば、うん、金儲かるじゃないですか。
まあ、今まで例えば無料だった緑を有料にするとか、例えば
そう、例えばその無料だった公園に入るのに、うん、今最近有料ゾーンみたいなのがあって、はいはい、そこ1人1時間1000円払わなきゃいけないって言ったら、はいはいはい、それでこうお金が儲かるようになるわけですね、はい、でそれで今さらに何が起きてるかっていう、例えば別のやり方は使えるものを一回無理やり壊して、うん、新しいものにしていく、これもやっぱり儲かりますよね、
うんうんうん、そういうね、今まさに今現在進行で起こっていることだと思うんですけど、その斉藤さんのお書きになってるものが若い世代にすごく注目を浴びてるって、これなんでだと思いますか？
でこれがやっぱりなんで私たちの生活が苦しいのかっていうのをうまく説明してるからだと思うんです、うん、つまり今例えば教育もお金がどんどんかかるようになって、私国立大学で働いてますけど、多分茂木さんの時の時代と比べて学費がねもう全然違う。
僕の時はね月8000円でしたね
で今年間60万円とか払わなきゃいけなくなっていて、でそれをこう奨学金って言ってもらっても、それ結局お金、場合によっては利子つけて返さなきゃいけないとか、でそれでこう仕事をじゃあ探そうと思っても今度非正規の仕事しかなかったり、いわゆるブラック企業とかしかない、でまあ子供をこう持つってなっても、今度子供を遊ばせようとしたら公園でやるにも何かするにしてもすぐお金がかかるっていう社会になっている中で、いくら働いていくらお金を求めても結局全部身の回りのものを買う、揃えるだけでなくなっていっちゃう、生活がずっと苦しい、でまた働く、でも終わらないっていうサイクルで、やっぱりこういう社会で幸せになれないんじゃないか。でさらに言えば、さっき言ったような環境の問題ですよね。で特に深刻なのは地球の気候変動の問題ですけど、これからいろんな異常気象が毎年のように起きるようになる中で、こんなシステムをずっと続けていっていいのかっていうことに対して、若い人たちがやっぱり違和感を感じるようになってるっていうのは大きいと思いますね。
この顧問の自治論の中でも、大学もそうですし精神医療もそうですし、いろんな視点から顧問それから自治ということが問われてるんですけども、この自治という部分ですね、ここは現代においてはどういうところが問題になってるんでしょうか？
まあこれ私のその一つの例で分かりやすいのが神宮外苑の再開発の問題だと思うんですね、うんうん、さっき言った話で今までタダで使えてたものを値段をつけて高い人しか払えないようにしていこうとか、まだ使えるものを壊して新しいものを建てていこうとか、そういうのって今実はですね、この神宮外苑っていうエリアを再開発の中で起きてきていて、でこれ例えば今まだ使える秩父の宮のラグビー場とか神宮球場なんかを壊して新しいスタジアムを建てていこう、これやっぱお金儲かるし、もともと区民が使っていたようなテニス場をですね、高級会員制のテニス場にしていこうとか、そこにショッピングモールも作ったり、ホテルを併設しようみたいな感じで、みんなの場所だったところをお金を払える人たちだけの施設にしていこうっていうことになっていってるんですね。それが何が問題かっていうと、みんなの場所だったのにもかかわらず、そこの場所をじゃあこれからどうやって未来のために維持していこうかっていう意思決定に、私たちは市民は全く参加できないままに一部の企業とかだけが決めていっちゃう、うん、これが自治とは真逆で、これは俺らのお金でやるんだし、俺らの土地なんだから、お前ら使ってたかもしれないけど知ったこっちゃないっていうような論理が、お金が支配する世の中ってそういう世の中なんですね、うん、それって非常に危なくて、なんで危ないかっていうと、最終的にはじゃあ教育もお金が払える人たちのためだけになっちゃう、これ実はアメリカとかでもすでに起きてるじゃないですか。そういうことをするんではなくて、誰もが必要とするもの、サービス、あとはみんなの場所みたいなものは、そこに関わっている人たちの意見がもっと反映されるような形で管理したりしていくべきなんじゃないか、まあ、それが基本的な自治の理念、民主主義っていうことなんですね。
なるほど、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は経済思想家の斉藤光平さんを迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
斉藤さん、この本とても皆さん力の入った論考を書かれてらっしゃって、それが まず読みどころなんですけど、僕斉藤さんのエッセイがすごく素敵だなと思ったんですけど、僕あのそのよくご覧になってるなと思うのは、今の若者がコスパタイパって言葉をよく使いますよね。あれはどういうふうにご覧になります？
やっぱりその投資マインドみたいなものが、うんうん、こう私たちの内面にすごい染みついてきてるなっていう気がしていて、 本当だってやっぱ大学生の頃とかって、まあ私たちだったらこうね、酒飲んで、うん、こう友達たちとこうずっと夜な夜な、この社会どうするかとか、いろんなこう問題、哲学の問題とか社会の問題についてずっと議論をしたりして、で、まあなんか言い合いして喧嘩して、でも酒飲んで仲直りしてとか、なんかそういうことをやって、こう遊んだり、まあ議論したり、いろんなことをしてたと思うんだけれど、やっぱり今のコスパみたいな時代になってくると、もう授業料も高いから、できるだけ早く卒業しなければいけないし、まあ、さらに言えばそれでできるだけいい企業に就職しなければいけない、それでこう奨学金を返済しなければいけないとかっていうマインドになっていくと、やっぱりこう自分の人生自体に今までもこんだけ親も含めてお金を投資してくれてるから、できるだけちゃんと GPA と成績とかも高い点数を取っていいところに就職してっていうような、こう投資に対してリターンをしっかりやらなきゃいけないっていうのが、もうこれそれこそ小学校の頃からサピックスとか言ってずっと始まってるわけですね。そういうメンタリティが私たちの内面にまで深く染み渡っていて、でさらには今度今新しい新ニーサ始まりましたけど、みんなで何十年後に向けて投資をして、でそれが今度自分たちの老後を支えてくれるんだっていう風になっていくと、やっぱりもう自分たちのお金を1800万円とかつぎ込んでしまった以上は、そのお金がとにかく増えてほしい、そのためには経済も発展してほしい、資本主義にもっと大成功してほしいっていうような思いをみんなが持つようになっていった、うん、逆になんかもっと私なんかは、いやこんなに働かなきゃいけないし、こんな投資しないと普通の生活もできないぐらい、なんで社会保障もめちゃくちゃになっちゃったんだと、もっと怒ったらいいと思うんですよね。でもそうではなくて、もうこんだけ投資してるんだから資本主義さんもっと頑張ってくださいっていうことを、普段カモとして搾取されている労働者たち、若者たちが思うようになって転倒しているっていうのが今の時代だと思いますね。
斉藤さんの抱えてることで僕すごいなと思うのが、ついね、世の中ベーシックインカムみたいな制度を整備することでそういう問題解決するんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけど、それだけでは足りないってお書きになってますよね。
そうで、それがさっきの現場の話とこうちょっとつなげて言うと、うん、で今の社会って確かにお金を払いさえすれば、別にベッドの上で寝っ転がりながら昼飯注文もできるだろうし、まあ何でも手に入るような世の中にはなってきているけれども、逆に言うと結局お金がなければ何もできない存在にどんどんなっている。なぜならばコミュニティとか相互扶助、助け合いみたいなものが社会の中からどんどんなくなってきているからなわけですね。でその状態を前提としたままだと、じゃあ人々が困ってたり問題があるんだったら、お金をみんなに配ったらあらゆる問題解決するんじゃないかっていう発想が、このベーシックインカムっていう、みんなに定額を毎月配るっていう政策だと思うんです。で、それってでも問題の本当の解決になってるかっていうと、実は私たちがそうするとますますお金に依存して、ますます自分たちでは何もできないような存在になっていく。つまり企業が提供する商品とかサービスに依存するだけで、この自治の力が失われていっちゃう。で、そうじゃなくて、でもそれだけだとやっぱり結局幸せになれないっていうのが、例えばこの北九州の
奥田さん
っていう方が、希望の街プロジェクトっていうのをやっていて、私もその現場に行ったことの話をこの顧問の自治論でも書いているんですけれども、はい、奥田さんとかがやられている、まあ、いわゆるそのホームレスの困窮した方の支援活動っていうのは、例えばじゃあ奥田さんが、あなたたち困ってますねって言って、じゃ生活保護一緒に申請しましょうって言って申請してもらって、でどっかの家に例えば入ると、で普通の支援でそこで終わっちゃうんですね。そうすると何が起きるかっていうと、その人は今まで数年間路上で生活してたから、自分で料理をするとか、ちゃんと毎月電気代を払うとか、洗濯をするとか、それで仕事をするとか、そういうスキルがもう失われた状態で、ただ家にぶち込まれても、なんか俺ここで何がしたらいいんだろうかって分かんなくなっちゃって、結局そのまままたホームレスに戻ってしまったり、仕事ができない。やっぱり生活をしていくためには家があるだけではダメで、そのハウスレスっていう問題を解決しても、コミュニティとかつながりとかの中でやっぱり人間ってちゃんとひげを剃ろうとか、ちゃんとおしゃれをしようとか、ちゃんとご飯を食べようと、いろんなことを考えるわけですよね。で、そういうつながり合いっていうのは決してなんか10万円渡したらできるものではなくて、人々がちゃんとつながり合うようなサポートをしていくっていう、まあこれ伴走型支援と奥田さんは言ってるんですけど、そういう力っていうのは今東京で暮らしてる私たちの中でも結構失われてきているので、それをこう現場に行って、こういう問題は私たちの問題でもあるんだなっていうのを感じて、じゃあ単にベーシックインカムではダメだっていうことをちょっと気がついて、そういう今回のこの論文を書いてる感じですね。
今回斉藤幸平さんが共演されました顧問の自治論は現代の社会のさまざまな問題を議論してるんですけど、その背景には斉藤さんの骨太の学問がありまして、マルクスってのはそういう方ですね。そのベーシックインカムのことは方角幻想っていう言葉で捉えたりとか、 あとこの阻害っていうのはなかなか深い哲学ですね。これ現代に当てはめると阻害っていうのはどういうことになるんでしょうか。
阻害っていうのは例えば一番分かりやすいのは月曜日の朝が憂鬱、やっぱ仕事に行きたくない。で本来人間ってやっぱり仕事って自己実現とか夢を、それこそドリームハートですけど、夢を達成するための手段だったりするわけだけれども、その労働が、私たちなんか比較的楽しく日々の仕事してると思いますけど、苦痛でしょうがない。で、むしろ貧困になったり、例えば自死の原因になってしまうような状態っていうのは阻害ですよね。で、あるいはさっきのコミュニティの話で言えば、コロナの時なんかも一人で感染したら誰も助けてくれないっていうような状態っていうのも社会の中から阻害されてしまっている。普段の生活の居場所がないとか、そういう社会っていうのは実は資本主義が作り出してるんじゃないか。なぜなら私たちってこの市場で出会う時にはお金を持ってるかどうかっていうことだけでつながり合ってるので、別にコンビニの店員の人がどういう人生を送ってるかとか全く気にしないじゃないですか、そういうこうドライな関係性っていうのが、確かに昔の地方のなんかこう相互監視してるようなウェットな田舎社会よりはいいって思ってきたけれども、それをどんどんなくしていくと、逆に例えばコロナの時とか災害の時とか助けてくれる人がいないような状態、これもまた阻害だと思いますね。
なるほど。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はですね、斉藤幸平さんのご著書顧問の自治論、集英社から発売中です。こちらの内容を中心にお話を伺ってきました。斉藤さん、本当に斉藤さん そのマルクスの思想を中心とする深い学問、そして現代の社会に対する温かい目、僕は本当に心動かされるんですけど、このラジオ聞いてくださってる方々に顧問の自治論の内容を含めて、今ね、なかなか生きにくい時代じゃないですか。
そうです。
少しでもちょっと希望を持って生きやすくするためのちょっとなんかメッセージいただけたら。
この生きづらさっていうのはさっき言った阻害っていうことなんですよね。で、その阻害を乗り越えて新しい社会を作れるよって言ったのがマルクスっていう思想家です。で、そのマルクスが思い描いた新しい社会っていうのが、コモンをベースにしたコミュニズムなんですね。つまり私たちがもっとコミュニティ、こうお金だけの論理に解消しないような助け合いであるとか、ボランティアであるとか、こう相互扶助みたいなものをもっと社会で増やしていくことができれば、私たちは自由とか平等っていうものに基づいたいい社会を作っていける。なんかそういう希望を私はやっぱりマルクスを読むことで信じてきているし、こういうのをきっかけにして、マルクスそのものを読むのはちょっと難しいにしても、ちょっと今の社会おかしいなと思った違和感をこう考えるためにも、ぜひ本を読んでいただければ幸いです。
ありがとうございます。まず海外で評価されて日本に逆輸入されました学問界の大谷翔平、斉藤幸平さんには来週もお越しいただき、今までの人生のことなどね、お伺いしたいと思います。斉藤さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、今夜は経済思想家の斉藤幸平さんをお迎えしました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は経済思想家の斉藤幸平さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。僕は斉藤さんは大好きなんですね。学者っていうのはこうあるべきだっていう王道を行かれてる方だと思うんですけど、やっぱり斉藤さんが追われているカール・マルクスの経済思想ってのはね、なかなか現代の、環境もそうですし、人工知能などの新しい変化の中で我々人間がね、働いたりお互いにシェアしたり幸せを求めるってどういうことかってことを考える上ですごくね、大切なヒントを与えてくれると思ってるんで、それを斉藤さんがまさにこの番組のテーマですけど、世界で活躍されてる、国内外で活躍されてるっていう、これにこれほど当てはまる人はなかなかね、いらっしゃらないんじゃないかなって。本当にだからそういう意味においてはね、 斉藤さんの活動をずっと注目してますし、今回ね皆さんにこの斉藤光平さんという素晴らしい方の肉声をお届けすることができて、ドリームハートとしても本当にいい機会だったなと改めて思っております。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も斉藤光平さんをお迎えしお話の続きを伺います。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健次郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。